本日は聖書の中でも割とよく知られている迷える羊の主の例え話と旧約聖書のイザヤ書の御言葉が合わせられて与えられております。旧約聖書の預言者がイザヤが活躍し、本日の30章の御言葉を語ったのは、まだイスラエルの民が神に背き続けている時でありました。イザヤは預言者で、神の言葉を預かって人々に伝えるのが仕事であります。教会学校の子どもたちにも、聖書の預言者というのは、いわゆるノストラダムスの大預言などと言われるようなものとはちょっと違って、神様の言葉を預かって預金通帳の世ですよと言って、人々に神の言葉を伝えるのがお仕事ですと、まあ、お話をいたします。しかし同時に、実はそのノストラダムスとは違うんだと言いながらも、旧約聖書の中では預言者のことが先見者、先を見る者、先見者とも言われる場合があります。言葉にありますように、未来を先んじて見る者ということになります。今日のイザヤ書30章の御言葉は、まさに先見者として遠い将来を先んじて見て語っている言葉と言えるでしょう。神を侮り、神に背き続けているイスラエルの民、彼らに預言者イザヤは神の裁きが下されると告げます。本当ならばこの予告の段階で悔い改めて神に立ち返ることが一番ですし、それが求められますが、残念ながらなお悔い改めない場合は、予告された通りの裁きが実行されます。神はこの当時のイスラエルの民に対しては、裁きとして当時強大なアッシリア帝国という国によってイスラエルを支配する仕方で行いました。徹底的に打ちのめされ、奪われ、破壊されていきます。しかし今日のイザヤ書30章の預言の言葉がおそらく伝えられているときには、まだそれも実行されていなかったのではないかと見られます。この30章はその厳しい裁きのさらに先を見ています。残念ですが、イスラエルの民は悔い改めることをせず、徹底的に打ちのめされますが、それは滅ぼすためではありませんでした。悔い改めのチャンスを与えられていることでありました。悔い改めて神に立ち返るイスラエルの民、それを今日の18節の御言葉は、すべて主を待ち望む人と言っています。彼らに対して神は救いを与え、恵みを与えられる。もはや苦しみと悩みに泣くことはない。主はあなたの呼ぶ声に応えて、必ず恵みを与えられる。主がそれを聞いて直ちに答えてくださる。その様は、まるで羊飼いが羊を緑の牧場に導くかのごとくである。我に従えと先立ち行きたもう主を、羊飼いを背後からその姿を見、あるいは後ろの方から、こっちだ、これが行くべき道だ、ここを歩け、右に行け、左に行けと声をかけてくださり、 導いてください。そこではイスラエルの民は羊に例えられ、全能の神は羊飼いに例えられています。迷いやすい羊、迷って帰るに帰れない羊、迷った末に傷んで泣く羊、その愚かな羊を探し出し、助け出し、連れ帰ってくれる羊飼いこそ、憐れみ深き神の姿として示されてくるものであります。さて、こういう旧約聖書以来何百年にもわたって脈々と受け継がれてきた羊飼いとしての神様のイメージを、やはり主イエスもしっかり持っておられ、教えられるわけです。今日の新約聖書の主イエスの迷い出た羊の例えに改めて目を向けたいと思います。その冒頭に、これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさいと言われて、今日の迷い出た羊の例えが教えられているわけです。これらの小さなものとは誰のことか。少し前のところに遡っていきますと、18章の冒頭に、なんと弟子たちは天の国では誰が一番偉いのだろうかなどという議論をしていた。その時にシュエスは小さな子供を連れてきて、この子供のようにならなければ天の国には入れないと仰せになった。直接的には小さなものとはその子供につながっていくでありましょう。しかし大人でも子供と同じ迷い出てゆく弱さとか愚かさを持っている点では小さなものと言えるでありましょう。小さいものが今日のところでは迷い出る羊に例えられているわけですが、その前の6節から9節の今日の手前の段落では、これら小さなものの一人をつまずかせるものは大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシだとドキッとするような言葉が出てまいります。小さなものをつまずかせるというのは信仰から離れさせていくことであります。つまずかせるという言葉から信仰の仲間の信仰者らしくない振る舞いに、なんだあれは、思わず眉をしかめ首をかしげなくちゃならないような、あれでクリスチャンか、あれが信仰者かというような振る舞いに直面し、心底を失望して信仰から離れていってしまう、まあ、そういう意味でのつまずきをイメージできるかもしれませんが、この段落のタイトルにありますように、それは罪への誘惑としてのつまずきと考えられるのです。誘惑に弱い、迷い出てしまう、そんな小さなもの、それは信仰者としてのクリスチャンとしての経験の長さに実はあまり関係ないようであります。もちろん信仰生活を始めて間もない方にとっては、同じ信仰を持っているはずの人の今申し上げた信仰者らしからぬ振る舞いにつまずくということは純粋な気持ちであるがゆえに起こりやすいかもしれません。しかしやがて教会生活を共にしていく中で、いくら信仰者で救われていたとしても なお肉にあって生きているわけで、なお弱さも愚かさもあるんだなと、少しずつ懐が深くなっていくのではないでしょうか。しかしです、同時に長年信仰生活を守ってきた人がどうしてと考えられない過ちや信仰からの逸脱を起こしてしまう場合だってあるわけです。つまり、小さなものとは、私たち信仰共同体、教会の仲間、お互い同士のことになるでありましょう。十節の、彼らの天使たちという言葉が出てまいりますが、現代の私たちの信仰、プロテスタントの信仰の中では、あまり表に出てこない天使であります。中世のキリスト教世界では、実はこの天使というのは、非常に大きな役割というんでしょうか、重みを持っていたようでありますけれども、まあ、今私たちは、それほどこう信仰の内容として天使が大きな幅を利かせることはないと思います。で、彼らの天使たちというところから、いわゆる守護天使のような存在が考えられたりもいたしました。ただ、天使というのは、神の御使いとも言われますが、神に仕えるものであって、その御顔を仰いで、神のご指示に従って、神のご意志を伝えたりするわけです。まあ、有名なので言えば、クリスマスの時の受胎告知で、マリアのもとに来た御使いがいますね。それは預言者イザヤのように、神の裁きを告げるということにもなるわけです。ですから、十節の言葉は、神を侮ってはならないという戒めでもあります。そして、この神を侮らず、恐れを持って神に仕えるとはどういうことかが、この一匹の迷える羊を探し出す羊飼いの例えに表されています。良き羊飼いとしての神やイエス・キリストを私たちは何度も頭にインプットしてきていると思いますが、小さなものとしての迷える羊を自分に当てはめてみたときに何が見えてくるのか問いたいと思います。そもそも迷い出る羊は自分が迷い出していることそのものに気づいていないから迷い出すわけで。ポイントはその無自覚さにあります。迷い出る羊の迷いが、その無自覚さの中にどんどん重症になっていくのは、その迷いというものが、実は決して弱々しい姿としてあるのではないからであります。迷っているのに気づいていない。気づかない。それは、自分を問うたり、自分自身を問う、あるいは自分を疑う、ということをしないことであります。立ち止まって、自分の足跡を振り返ったり、自分の今立っている立ち位置を見たりすることができない。あるいは、鏡に自分を映し出して自分のありさまをそこに見ることもしない。私たちは自分が生きていくときにある意味では自分の正しさを確信しながら歩むのはみんなそれなりに持っていると思います。これがいいと思ってみんな前に進むわけです。しかし、節目節目でそこで立ち止まって本当に良かったかどうか、いいのだろうか、ということを考えながら進む。 それは羊飼いの例えで言うならば、私たちは羊ですから、羊飼いの方をふっと見るわけですね。犬を飼っている方は、良いしつけをなしているワンちゃんというのは、お散歩に行っても飼い主の方をキュッといつもこう見ながら行く。ちゃんとしつけられてない犬はどんどん勝手に引っ張っていく。羊飼いとその群れに例えられていくときに、私たちが節目節目で自分の正しさや自分が生きてくる生き方をチェックし検証して問うことはどういうことかといえば、羊の立場に身を置いてみるならば、一回立ち止まって羊飼いを振り返ってみるわけです。で、羊飼いがそっち違うと、こっちだと言えば、ああ違っていたと思って向こうに軌道修正するわけです。で、羊飼いがそこでいいって言ってくれれば、ああこれでいいんだと思って前に進むわけです。でも迷い出した時っていうのは見ないんです、聞かないんです。つまり自分自身を問いかけることをせず、自分の正しさとか自分のこれがいいと思っていることを検証することをしない。もっと踏み込んで言えば、自分自身を疑うことがしなくなっていくのです。ですから、そこにある迷いというのは実は大変傲慢な姿なのです。何かこう夜な夜なよたよたしてこう迷ってしまったというよりは、よほど傲慢にスタスタと歩いている迷いの姿であります。もう一つ、それとは正反対に、聖書の言葉に促されてでもいいんですけれども、一生懸命自分を問い続けていくのはいいけれども、それで羊飼いの声が耳に入らなくなってしまうタイプです。深く内省し、自分を見つめ、自分を問い、そしてそこに見えてくる自分が決して傲慢になれない、自慢できるような自分ではないということに気がついていく。それはある意味では良いことです。しかし、深く内省し自分を見つめていった先で深く落ち込んでいくばっかり、自分の弱さ、至らなさ、愚かさで頭がいっぱいになって、せっかく羊飼いがこっちだ、いやあっちだと言ってくれているのに、それがもう耳に入らなくなる。これはさっきの傲慢に迷い出していくタイプに対して、自己嫌悪に落ち込みながら迷い出していくタイプであります。今迷い出す2つの羊のパターンを挙げましたが、それらはこの主イエスの迷える羊の例えを知っていて、ある意味では教会でちゃんと話を聞いていて、知的に十分理解しているはずなのに陥るパターンであります。しかし、それ以前にもっと単純にですね、完璧に誘惑に負けて、肉欲に引きずられて、本当はいけないのだが誰も見てないし、ちょっとだけだからと、そういう、ある意味では極めて単純な誘惑によって迷い出してしまうパターンももちろんあるでしょう。事柄をあまり単純化するのは良くないことでありますが、今日は迷い出す羊の迷いの3パターンを通して、自らに問い直していきたいと思うのです。そして迷い出していっても、すぐにそのことに気がついて、羊飼いや群れのところに帰って来られる羊は誠に幸いであります。しかし、往々にして迷いは深まるばかりで、 迷い出た羊は危険な深い谷にはまり込んでいってしまう。気がつけば足元も危うい非常に危険な立場や状況に立たせられていることになっていて慌てる。しかしなおそこでも人目を気にし、己の体面を気にし、羊飼いがどれだけ心配しているかなどには心が向かない。そして悪あがきして、さらにまた傷を負う。痛い思いをしなければわからない愚か者ということになるのかもしれませんが、いよいよ身動きも取れないほどに最悪の状況に陥り、ニッチもサッチもいかなくなり、いよいよ落ち込んでいく。なんでこんなことになるのだろうと。そしてついに叫びを上げる。声にならない声で、あるいは無自覚のうちに、誰か助けてと、自分で自分の迷いから脱することができず、悪循環から抜け出ることもできない。誰か止めて、誰か自分を止めてと。絶望的な思いの中、ただできるのは、あてどなき助けを求めて声の限り叫ぶだけ。その声にならない叫びを聞く大牧者がいる。十字架にかけられ、黄泉にまで下りたもうたお方。こんなひどく堕落し、こんな最低のところになど落ち込んだ自分は、もう誰にも助け出してなどもらえないのではないか、と自分で思えてくる。もうこんな自分には、助けられる、救われる資格も何もない、と。しかし、主が十字架の苦しみを負い、黄泉にまで下りたもうたということは、人がこれ以上ないという罪の深き淵、救いようがないと言われるような深い深い淵の底にまで主は来てくださるということ。その声にならぬ叫びを聞き、探し出してくださる。そしてついに迷いの淵で傷つき動けなくなっている迷える羊を見つけたときに、この良き羊飼い、大牧者なる主は喜んでくださるという、こんな自分を見つけることができたということを本当に喜んでくださる。こんなに愚かで、汚れ果て、不誠実であったものなのに、それなのに喜んでくださる。自分が喜ばれる存在になる。なんということか。改めて、なおさら己の愚かさ、不誠実さを深く深く悔いるばかり。ただただ羊飼いに背負われて、抱かれて群れに帰り、癒されて元気になって、羊飼いの声をいつもいつも聞くことを喜びとし、その声に従って歩むことを幸いとする。羊飼いは言うのです。あなたが迷いから探し出され、救い出されてきたように、迷う小さなものを責めて裁くのではなくて、愛し許していくように、助けていくように。迷わずにいる99匹、置いてかれて見つけ出された1匹の方が喜ばれると言われると、何か99匹の方がかわいそうな 気になってくる人もおられるかもしれません。しかしです。迷わずにいる99匹、実はみんな元迷える羊だったのではないでしょうか。だから羊飼いが自分たちを置いていなくなってしまった一匹を探そうとしていくのを決して悲願だりはしないと思うのです。違うでしょうか。俺たち置いてかれたって悲願むでしょうか。違います。だって自分が見つけてもらって連れ戻してもらった一匹だからです。悲願むわけがない。逆に待って待って、羊飼いがついに迷える羊を見つけ助け肩に担いで帰ってくるのを、この99匹はきっとみんなでもろ手を挙げて喜ぶであろう。羊飼いが見限ってもうあれはダメだと言わずに、どこまでも探し続け、どこまでも許し続け、どこまでも招き続けてくださったがゆえに、今日の自分がある。自分もそうだし、彼もそうだ、彼女もそうだ。よかった。本当によかった。そう喜ぶ。そしてそれは天においても、天使たちも大歓声を上げて喜んでいるであろう。自分を恥じ、自分を責めるのもよいが、それよりも自分が羊飼いに連れ帰ってもらったことが、それほどに喜ばれていることに思いを向けていきたい。教会の仲間は、実はみんなこの良き羊飼いによって、この群れに連れてきてもらった仲間、喜ばれる仲間、礼拝を通して私たちはいつも立ち止まって羊飼いの方に眼差しを向け、羊飼いの声に耳を傾ける。そしてもし迷って出しそうになっていれば軌道修正をする。でもなおそこに喜ばれる存在として、羊飼いの大牧者のその眼差しの中に置かれていることを心から共に信じたい。今大きな試練や戦いの中に置かれている一人一人のことも思いますが、この良き羊飼いに探し出され、連れ帰られて、そしてこの群れの中でその大牧者の眼差しの中に置かれているがゆえに、なおその大牧者の指すままに新しい一歩を踏み出していきたいと願います。またもしも迷える羊としての隣人にどこかで出会ったならば、主が自分にしてくださったようにその人にしていこうではありませんか。